J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのアキです。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。Jさん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、アキさん、今日の収録を始める前に1時間半以上ウォームアップというか、
はい、
もう白熱した教育談義が始まってしまって、
本当に申し訳ないっていうか、もう本当にちょっといろいろお話しさせてもらっちゃいました。本当すいません。
いや、でもこの仕事をしてると本当にこういかにこう受講生の方に結果を出していただくかっていうやっぱ視点になるので、こう勉強しない理由とか、
そうですね、
うん、やっぱこう勉強してるんだけどなかなかこう結果につながらないとか、
やっぱ心理的なものもありますしね。
心理的なものもありますしね。やっぱなんかそこで一緒に悩んで一緒に解決したいんですけど、でも僕らが勉強するわけじゃないので、
はい、
うん、やっぱそこはこう行動していただいて試行錯誤しながら取り組んで、そして目標を達成していただくという、そのまあサポート役を僕らになってるわけですけれども、はい、でも一番簡単なのはこう勉強してねって言って、分かりましたって結果出してありがとうございましたっていうのが一番簡単ですけども、
そうですね、
そんなことはもう絶対起こらないじゃないですか。
絶対起こらないですよね。
なのでこう一緒に悩みながら、でしかもやっぱり僕ら自分たちもしっかりと成長し続けなきゃいけないっていうのがですね、やっぱあるなっていうのは、さっきの収録前にだいぶ話し込みましたけどね。
話し込みましたね。それがもう今日の放送でもよかったんじゃないかなっていうぐらい、でも
本当に
内容充実してました。
2ヶ月分ぐらい取れましたもんね。
取れましたね。
はい、取れだけ本当十分だったんですけどね。
はい、
録音はしていなかったので、
うん、
はい、ということで、まあそれを繰り返すわけじゃないんですけども、結構この学習法ってやっぱ人それぞれ向いている向いていないっていうのがあるなっていうのはすごく思いますし、
はい、
でまあ教育、それこそまあ教えるという仕事だけじゃなくても、やっぱり上司部下の関係だったりとか、あとはリーダーだったりとか、あと親子でもそうかもしれませんし、やっぱりこう人に指導したりとかアドバイスしたりとかサポートしたりっていうお仕事されている方は、まあどこかしらでこう、まあ、英語で言うと Maximize your potential みたいな部分って、うん、もう英語に限らずあると思うんですよね。
はい、
でもそのサポートはもちろんこう大事なんですけども、実際はやっぱ自分で動かないといけないっていうところがあって、今度は指導する側、サポートする側じゃなくて実際に取り組む側として自分を考えた場合には、いかに自分にとってベストな学習法を見つけるのかっていうのが結構大事かなと思うんですよね。
そうですね。でもさっきもちょっと話したんですけど、ベストってじゃあ何なのかっていうところも、まあ難しいところだと思いますし、う
ん、はい、
じゃあそのベストを取れる自分なのかっていうところも課題になってくると思うんですよね。
そうですね。なんかそこはもう、いきなりベストを見つけるっていうのはやっぱり難しいので、
はい、
やってみてうまくいかない、じゃあこっちの方がいいかなみたいな感じで、どれが自分にとってより良い方法なのか、うん、ベストっていうのはもう最善ベスト、もう一番いいものってなってしまうので、まあ、正確に言うと今よりもベターなやり方を見つけていって、よりベストに近づけていくみたいな感じなのかもしれないですけどね。
確かに、
うん、なので、まあ、今日はですね、その中でも僕がどういうふうに自分のベター、まあ、ベストに向けて見つけているかっていうことのお話したいなと思うんですけども、
はい、
これ好きなことであれば勝手に自分でやっていくので、 努力ってもう思わずに、まあ、周りから見たら努力って思うかもしれないですけども、自分で楽しんでやっていることであれば、まあ、上達しますよね。それだけ時間もかけますし、エネルギーも投入するの で、で僕は最近思うのは、こう自分と関係ないことにまず興味を持つところから入って、で取り組んでいくっていうのを、例えば去年であれば船舶の免許取りましたけど、まあ、全く必要ないものですし、でもともと興味もなかったけど、何か自分と全く関係ないものでその時興味は、まあ、ゼロじゃなかったかもしれないですけど、やらなきゃいけないわけでもないものに対してどう取り組めばいいのかなっていうので、まあ、去年やったんですけど、
はい、
ただあれはもう2日だったんですね。
うん、
2日なので、まあ、ちょっと我慢すればできるみたいな感じだったんですけど、今回はもうちょっと長期的に学習しなきゃいけないものっていうのをに実は今取り組んでいて、でそれが宅建士なんですよね。
お、はい、うん、
でまあ宅建士、不動産関係のものですけども、まあ、僕の仕事には必要ないですし、まあ、もともと興味もある試験ではないんですけども、結構そういう中でまずはモチベーション上げていくっていうところが重要なのかなって思ったんですけど、これやってみて分かったのが、モチベーションよりも好奇心だなって思ったんですよね。
あー、なるほど、興味って興味みたいな感じですか、はいはい、
モチベーションって、まあモチベーションの難しいところって、これカタカナ使ってるので、じゃあ日本語にすると何ですかっていうところで、やる気になる場合と動機づけになる場合があると思うんですけど、まあ、
はい、
今回モチベーションっていう時はそのやる気の意味で使いますけども、うん、やる気よりも好奇心、
うんうんうん、
なんか興味を持つっていう方が実は大事なんじゃないかなっていうのを取り組んでみて思ったんですよね。
はい、
うん、でさらにじゃあ長期的な学習になった場合には、思いつきだけではなくてやっぱスケジュール立てなきゃいけないなっていうのは、これはもう僕自分のセミナーとか講座とかでも言ってるんですけど、実際に自分がそういう長期的な学習に取り組み始めたことによって分かったのが、やっぱりスケジュール立てるのって難しいなと思ったんですよね。
あー、なるほど。
難しいという表現もまた正しくないかもしれないですけども、優先度が下がってしまう。
あー、なるほど。そもそも仕事と直結してないっていう部分もありますしね。
そう。だこれって結構今英語関係ないのに英語やんなきゃいけないっていう方は多分この状況なのかなっていう。
なるほど。
優先度がどうしても上がってこなくて、もちろんスケジュール大事なんだけど、優先度が上がらないことによってやる気がないわけじゃないんだけど忘れてしまう。っていうのはすごくあるなっていうのは今回やってみて思いましたね。
いやー、なるほど、優先順位って確かにありますね。
うん、だからまずそこがまず課題だなって、そう、興味持てるかどうか、でやれって言われても興味持ってないものってやっぱやりづらいと思うんですよね。
そうですね、意識にそもそも上がってこない、うん、まあ、さっき言ってた忘れちゃうっていうのも起こり得そうですもんね。
そうなんですよね。だからなんとか最初興味なかったとしても、なんとか自分ごとにしていくっていうのが大事だなっていうので、まあ、僕の場合は2つあって、1つはちょうどその伝える力を高めるっていうコーチングさせていただいた方が不動産の営業の方だったので、そこで不動産つながるんですね。それが1つで、もう1個が大学時代に受けた適職診断で、僕の適職ナンバーワンが不動産関係だったんですよね。
あ、
その時も全く興味なかったので、それ選ばなかったですけども、
はい、
あ、ちなみに俳優が4番でした。
そうなんですね。
それも選ばなかったんですけど、うんうん、だからなんかもしかしたらなんか向いてるのかなっていう、もちろん転職するつもりはないですけれども、ただやっぱ自分の幅を広げるとか、その学習っていうものをより深く知る機会になるんじゃないかなと思って、それでこうやってみてはいるんですよね。うん、でじゃあ自分にとってベストな学習方法って何かというと、分かんないので、もうそもそも卓球なんか勉強したこともないですし、でまずやったのが学習法の本を読みました。
あ、どう学習すべきかですね、そもそも、
そう、どのぐらい時間かけて、で まあ、どこが一番大事で、ね、何点ぐらいを目指せばいいのか、合格率、うん、合格率何なのかっていうのをまず知って、それから教材ですよね。分かんないので、とりあえずその学習法の本に書いてあったおすすめの本を、2冊かな、うん、2冊もそのままもそれを参考に買って、で学び始めたんですけど、はい、全く頭に入ってこないんですよね。
あ、なるほど。
これは挫折コースだなと思ったので
挫折コース、
はい、はい、もう挫折コースまっしぐらだったんですけど、うん、でちょっと待てよと、自分の学習法ってこれだっけなって思ったんですよね。いきなり教材読むことだっけなって思って、
うん、
多分違うよなっていう、
う
ん、でそこでじゃあ今までどういう学習してきたかなって思ったら、絶対に一番いいのは教わるなんですよね。
あ、
僕の中では
人から教わる、
人から、特にやったことないことに関しては、うん、じゃあ学校通うのかって考えたときに、いや、決まった曜日決まった時間に通うのもちょっと難しいなって思ったので、
はい、
スマホで勉強だって思って、動画だっていうので、
動画、なるほど、
はい、それで動画の講座申し込ん でこれだったらもういつでも受けられますからね、スマホさえあれば、でそれ申し込んで、それで学習し始めました。で最初の頃はやっぱスケジュールがなかったので、もう全然こうやるの忘れてしまったんですけども、
うん、
だんだんとこう慣れてくると、これをするときに動画を見るっていう風にこう決めてるので、例えば電車に乗ったら動画を見るとか、
うん、
少し待ち時間ができたら動画を見るとか、
うん、
図書館に行って動画を見るとか、あ、そうそう、アキさんが前図書館の話されて、図書館っていいのかもなと思って、はい、で行くようになったんですよね。
ああ、そうなんだ、はい、それまでは行ってなかった、あまり行かなかった。
うん、本買えないですからね、図書館だと
そうですね
そう、でもやっぱいいですね、たくさん読めますね、当たり前ですけどね、
静かですしね、
そうで、そこでも勉強するっていうこともできますし、うん、でまず動画から入って、でそこでその後で本に入ると、僕の場合はすごくやりやすくなるんですよね。
うん、
でしかも動画見ながら頭の中でこうイメージしていくんですよね。
あ、
これつまりこれはこういうことなのか、だから自分のあの時はこうこうこうでこうだったんだなみたいな感じでイメージするとやっぱり理解度深まるので、
はい、
でその後に本を読むことによって、そのイメージしたものが一体どういうことなのかっていうのを今度は文字でとか数字で、その何週間とか何ヶ月とかあるので、それをなんかこう定着させるのにはすごく文字っていうのはいいなっていうのを感じたんですよね。でさらにその後で問題を解く。
ああ、なるほど。
うん。で問題解くことによってやっぱり正解率最初低いんですけどね。やったはずなのに覚えてないとかっていうところで低いんですけども、でもその問題解きながら間違っても解説読んで、あこれってそういうことだったのかっていうので、解説で学ぶこともできる。
確かに、
うん、っていうので、その動画見て理解して、その後文字の教材でこう穴を埋めて、で問題解く中でその認識のズレとか知識のズレとか足りないところをこうさらに補っていくっていう学習が、僕の中ではすごくやりやすいなっていうのを感じたんですよね。
なるほど。
うん、でそれって、まあ、英語学習でも確かにそういう感じで音から入っていきましたし、
うん、
あとは教材も使ってとにかくたくさん書くっていうこともやりましたし、まあ、今回は書くはやってないですけども、でも問題解いて頭の中でこうイメージして、で問題解くときも選択肢が例えば4つある場合、
うん、
4つ分に反応していくっていう解き方したんですね。1番読んで、うん、あこれって都道府県が正解じゃなかったのかな、だから間違ってるかなみたいな感じで、そんな感じでこう一個ずつ対話しながら解いていくっていうのをやったら、やっぱ意外とこう覚えられたっていうのが、あったので、問題解くだけでは意味ないなっていうのは、まあ、うちの TOEIC の中でもそうですけどね、
はい、
こうやっぱりじゃあ実際自分が英語学習してた時どうだったかなって思うと、確かに問題解きながら頭の中で喋ってました、ずっと。
あ
ー、これがこうでこうだから、だからこれは、これは B かなみたいな感じで頭の中で喋りながら解いてたなっていうのを思い出して、あ、これやっぱ自分にとって一番やりやすいやり方なんだなっていうのはすごく感じたんですよね。
なるほど。
はい。 なんか秋さんにとって、まあ、英語学習でもいいんですけど、他の学習とかでも、まあ、僕と同じ流れであればもちろんそれでも全然構わないですし、なんかこの辺はちょっと違うなとか、秋さんだったらこういう流れで学習してきたってもしあればぜひ伺いたいんですけども。
でも確かに、うん、いきなり知らない分野のことを文字面だけで理解しようと思っても難しいかなって聞いてて思いました。
うん、
確かに誰かが分かりやすくそれを噛み砕いて順序立てて、その体系立てて説明してくれた方が分かりやすいですよね。それはなんかすごくイメージできました、ね、今。
あとやっぱ強弱が分からないので、どこが重要でどこがそんなでもないかっていうのが、やっぱり全く知識ないものなので、
なるほど、
それはやっぱりプロの人たちの話を聞きながら、まあ、YouTube でもいいと思うんですけど、話聞きながら、これ絶対覚えてくださいとか、これはそんな出ないので大丈夫ですとか、なんかその強弱の濃淡っていうのが、まあ、自分でつけられないので。
いや本当そうですよね、うん、例えばパート5、1問30秒で解きましょうって書いてあれば、うわ30秒で解かなきゃって思いますもんね、
うん、
ただそれは最初のうちはできなくて大丈夫ですよっていう一言があるかないかだけで、あ、そういうものなんだって分かりますもんね、
そ
のクラスの強弱によって。
そうなんですよ。
あ、確かにそれは大きいですね。
そうで、そのおすすめの教材とかこう読んでても、なんかこれ絶対覚えてくださいっていう、重要なのは分かるんですけど、どのぐらい重要かが分かんなくて、
分からない、
全然頭入ってこなかったんですよね。
全部同じレベルで考えちゃおうと、同じレベルな大事さで考えようとすると、うん、全部頭に入れなきゃって思いますしね。
そうそうなんですよ。しかもなんか重要度によって、なんか文字の大きさが変わるとかだったらすっごい重要だからなんかもう1ページに3文字しかないみたいな、これ絶対覚えなきゃとかってなりますけど
1ページに3文字
やっぱりまあ太字になってたり色ついてたりはしますけど、まあ、その程度じゃないですか。
確かに。
でも声でこう説明受けると、これはこうでこうでこうでって、じゃあ重要だからもうちょっとこう深くいくとっていう、このストーリーで学ぶことができるので、やっぱ動画ってすごくこうイメージしやすいなっていうところがあって。
これはありますね。
うん、で特に実務経験ないので、不動産
はい、
分かんないんですよね、
うんうん、
で、あ、これって あれのことかみたいなのが、まあ、ほぼないので。
ああ、そうですね。
ってなるとやっぱイメージしないと頭入らないんですね、情報だけでは。
ああ、なるほど。その付随したなんか、例えばこういうことがあるとみたいな、ちょっとまあ雑談チックなそういう話を絡めながらの方がイメージはしやすいですよね。
そうなんですよ。そう、まあそれでもやっぱ覚えられる覚えられないっていうのはあるんですけど。
ああ、なるほど。
うん、だからまあ動画もこう何回も繰り返し見た方がいいなっていうのはすごく感じましたし、でこうストーリーで理解したものを今度は文字の教材でもう落とし込む感じですよね。
うん、
聞きながらイメージして、ああそうか、こういうことだで、文字の教材で見てやっぱイメージしきれなかったところとかあるので、あと数字とかっていうのはやっぱ抜けちゃうので、1週間だったか2週間だったかで、何パーセント 6% だったか 5% だったかみたいな抜けちゃうので、それはなんか文字で見る方がなんかこう情報を定着させやすいな。
なるほど、うん、暗記的な部分もあるってことなんですね。
かなりありますね。かなりありますね。
そう、理屈で理論で覚えるとかじゃなくて、プラス、はい、そういった数字面はやっぱり暗記でカバーしなきゃいけな い
う。そうですね、数字でカバーした上で、ただ選択肢が単語1個とかじゃないので、やっぱ長いセンテンスなんですよね。それがこう4択になってたり、正しいものいくつありますかとか、誤ってるものなんですか、正しいものなんですかみたいなのをこう読んでいって選ぶ感じなので、だからその暗記してればなんとかなるケースもありますし、ちょっとやっぱりストーリーが入るのでイメージできた方が推測しやすいものとかっていうのもあるので、なかなかこう一筋縄でいかないというか、記憶したからできますよっていうものでもない感じですね。
難しそうですね。
でもなんかそれやりながら、やっぱ自分が全く踏み込んだことのない領域だからこそ、自分の学習法っていうのを改めて確認する機会になりましたし、やっぱ 問題を解きながらもう選択肢とこう本当対話していく感じなんですよね。
うーん、
あれこれって高さじゃなくてこっちじゃなかったかなとか、なんか頭の中でこう話しながら、確かそうだったよなとか、あれこれって許可じゃなくて届け出だけでよかったよなとか、なんかそんな、そんなのこう対話しながら行くとやっぱり理解度深まっていくんですよね。でさらにやっぱ間違えることもやっぱあるので、そしたら今度は正解の解説を読んで、そのイメージが間違ってたとか情報に穴があったとか、その穴を埋めていったり修正していったりっていう、そこはなんか、うん、英語を初めて学んだ時のことを振り返ると、あの時確かにまずは教わったな、でそれからそれだけで分かんないから、まあ書きながら文字と格闘しながらとか、で問題解きながら確かにこれ選択肢と対話してたなみたいな、ところなんか 改めて、まあ、これは僕のベストな学習法なので、だから皆さんこれでやってくださいっていうことではないんですけども、はい、多分誰しもこうなんか覚えにくいなって思ったら、それ多分ベストなやり方ではないと思うんですね。
確かに拒否反応があるってことは何かしら違う方法を探った方がいいかもしれないってことです
ね。かもしれないですね。そう、何回読んでも覚えられないという場合はやっぱストーリーで入ってないということだと思うので、僕と一緒で、その場合はこうストーリーを先に入れた方がいいと思いますし、それはまあどういうストーリーなのかっていうのは、まあ、その取り組むものによって違うでしょうけども、例えば、TOEIC の文法であれば、まあ、そもそもじゃあ品詞って何ですかっていうところから学んだ方が、いきなり名詞があるから前には形容詞ですっていうものを学ぶよりも、イメージできますよね、ストーリーがある方が。
そうですね、前提条件みたいなものを学んだ方が入れやすいかもしれないですよね、
そうですよね。なんかアキさんの中でこう普段、まあ、普段でもいいですし、これまで学習してきた中で、これってなんか重みがあるなとか、これ抜けたら多分学習の効率もそうですし効果もなんか落ちそうだなみたいなのってありますか？
でも結局学習って考えた時にはいかに習慣化できるかがやっぱり最大のポイントなんじゃないかなって正直思うんですよね。1日 7,8 時間頑張りましたって言ったとしても、次空いちゃったら 1ヶ月空いちゃったら意味なくなっちゃうので、どうやって自分の生活の中に優先順位を高くしてこの時間は絶対やるって組み込むかっていうのをやっぱり考える必要あるような気がするんですよね。例えばその優先順位で考えた時に、私今年10キロ走りたいっていうのが目標なんですけど、いまだに10キロ一回も走ってないんですよ。っていうのは多分時間の確保がまずできてないとか、優先順位下げてしまっている。だけども覚悟を決めて、どっかで必ずじゃあ例えば土日のどっちか10キロ走るようにするって決めないとですよね。決めるところから多分スタートしなきゃいけないので、そうするとじゃあ毎週、走ろうっていうスケジューリング立てて、そこからじゃあどうなのかっていうところだと思うので、まずは優先順位上げて、そのそれを習慣化させるっていうのが大事かなってやっぱ思いました。
そうですね、なんかこう、まあ、学習法とかこう何かに取り組んでこう力を上げていくやり方っていうのはもちろん一方で大事なんですけども、それ取り組むためのスケジュールって絶対必要ですよね。
絶対必要ですよね。だってじゃないかったらやらないっていう選択肢になっちゃうじゃないですか。
そうなんですよね。で忘れちゃうんですよね。
忘れちゃいますよね、
やる気がないわけじゃないですからね。
思いはあるんですけどね。
そう思いはあるけど、気づいたら半年経っていたみたいな感じになっちゃうので。
なっちゃいますよね。
もう今年もあと3ヶ月ですからね。
いや本当に。どうやってじゃあそれを組み込むのかってことですよね。
そうですね、そうなんですね。だからまあもしかしたらこう学習が進まない理由は学習法に問題があるんじゃなくて、そもそもスケジュールが決まってない、優先度がこう高まってないっていうところかもしれないですからね。
あり得ると思いますね。
でいやちゃんとスケジュールはあるし毎日ちゃんとやっているけど全然覚えられないんだってなったら、また別の
原
因があるはずですからね。それは、まあ、もうただ単にこう繰り返しが足りないだけっていうケースもあるでしょうし、あとは学習の順番がご自身の 学習法、まあ、学習スタイルってやっぱそれぞれあると思うので、なんかマッチしてないものなのかもしれないですし、うん、その場合は、まあ、本当はベストなのは一番もう一発で自分にとって一番いいやり方を見つけるっていうのがベストなんですけども、やってみないと分かんないですもんね。
やってみないと分かんないですね。そもそもそれが続けられるのかどうかとか、無理がないかとか、そういうのもありますしね。
そう、そこはこうやってみたらこれだったらいけるなっていうのをいくつか集めてきて、それをなんか組み合わせて自分にとってベストなもの、
うん、
今の自分にとってベストなものをこう作り上げていって、そして継続できて、でなんとなく、あ、これ理解できてきたなっていうふうに思えるものがとりあえずのベストですもんね。
ああ、そうですね、うん、なんかそれこそ人の力借りて、例えば何かお金払ってそのスクール通うとかでもスケジュール管理はそれだけでできると思うんですよね、
うん、あ、そうですね、
うん、
それありますよね。通うことによって、ね、もうスケジュールはもう勝手にも決まっている状態、
強制的に決めるっていう、うん、でもそれでその軌道に乗ってご自身の学習が進めば分かることも増えてくるので、
うん、
いずれは多分自力でできるように自走できると思うんですけどね、
うん、そうですね。あとなんか人の話を聞きながら学ぶとか、自分のこう疑問点をすぐにこう解決することによってさらに学習が加速されるっていうタイプの方はやっぱりそういう講座を受けるっていうのがおそらくベストでしょうし、
そうですね、
うん、まあ、当然そこはいや毎週同じ時間は結構きついっていう場合は、まあオンラインのものだったりとか、うん、アプリだったりとか、まあ、スマホでできるものとかっていうので、ただいつでもどこでもできることっていつでもどこでもやらなくなってしまうっていうのは
それありますよね。
そう、今ここじゃなくていいってなるので、そこはやっぱ明確なスケジュールを立てた方が、あとはもう流れの中ですよね、いつどこで何をするのか、
それですね、
うん、っていうので、まあいろいろこう、まあ、英語に限らず学習取り組んでる方たくさんいらっしゃると思います。でうまくいってる方ももちろんいらっしゃると思いますけども、なかなかこううまくいかないなとかですねいう方もいらっしゃると思いますので、ぜひ改めてここでベストな学習法、ご自身にとって、まあ、今よりも良いベターな学習法、まあ、ベストに近づく学習法を見つけていただけたらと思います。Useful expressions。
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか。
はい、今回はウェイン・ダイヤーという人の言葉です。 If you believe it will work out, you'll see opportunities. If you believe it won't, you will see obstacles. If you believe it will work out, you'll see opportunitiesIf you believe it won't, you will see obstacles. うまくいくと信じているのなら機会が見える。うまくいかないと信じているのなら障害が見える。うん。
なるほど。
結構こういう信じているか信じていないかっていう、まあ、どちらを信じてるかですね、うまくいくって信じてるのか、どうせ無理だって信じてるのかによってやっぱ見えるもの変わりますもんね。
結局考え方次第ってことですよね。
そうですね、よく言われますけどね、こうコップに水が半分入っていて、水が半分しか入ってないって思うか半分も入ってるかって思うかによってまた結果も変わるし見方も変わるし、
そうですね、捉え方が違うと結果も変わってくるでしょう ね、
はい、で今回はですね、今のオブスタクルス、まあ、これは障害ですけどね、まあ、障害とかあとは失敗、フェイリューですね、これはどうしても人生にとっては嫌ですけどね、ついてきてしまうもの
、はい、
なので、まあ、ただこの障害とか失敗に対して使う動詞はこう乗り越えるとかですね、いうようなちょっとプラスな感じにしたいなと思います。例えば、まあ、overcome、 克服する、乗り越えるという意味ですけども、 overcome failure とかですね、失敗を乗り越えるとか、 あと overcome difficulties、困難を乗り越えるとかですね、いうような表現もありますけれども、アキさん、なんか他にこう失敗系のとか障害系のなんか単語、動詞とのフレーズみたいなのってありますかね。
例えば、まあ、簡単なところで言うと solve the problem、 問題を解決するとか、あとは fix とかも fix errors みたいな感じで、あ、
いいですね、
その間違いを正す的な感じも、あとは face challenges みたいな感じで課題と向き合うみたいな、こう face は顔ですけど動詞として使って、チャレンジも課題みたいな、難題とかっていう風に名詞で使ったりもするので、ちょっと覚えておくといいかもしれないですね。
そうですね、もう TOEIC にも出そうですもんね、 face challenges、
ああ出ますよね、
はい、そうですね。で、まあ、これで、潰れてしまうみたいなのはTOEICはあんま出ないですからね。
そうですね、ネガティブなまま終わることはないですよね、はい、あんまり。
ので結構乗り越える系ですよね。
はい、
はい、ぜひSolve the problem とかOvercome failure とか Face challenges とかですね、こういった形でフレーズで覚えていただくと、まあ、思い出しやすくもなりますし、まあ、プラスな感じに捉えられますので、いいかなと思います。
第185回をお送りしました。 J さん、
はい、
なんか最近注目していたことがあったとか。
注目してきたことはまあ、この配信日からするとちょっと前なんですけども、はい、収録日からすると、まあ、つい最近ではあるんですけど、
はい、
侍ジャパン、野球の高校生の日本代表が、
はい、
金メダル取りましたけども、
はいはい、
で、侍ジャパン率いてたのが明徳義塾高校の馬淵監督、
あー、なるほど、
だったんですね。
はい、
で、まあ、今年の夏の甲子園、まあ、明徳は残念ながら高知中央高校に負けてしまって出ることができなかったので、
はい、
まあ、僕は馬淵監督の野球ですねとか、作戦とかが好きなので、はい、それをちょっと楽しみに、
なるほど、
見て、で最初は台湾に出発する前に大学生の日本代表と、
はい、
試合をしたんですね。
大学生とですか。
大学生の日本代表と試合をして、高校日本代表ですね。僕東京ドーム見に行ったんですけど、
はい、
大学生と高校生でこれだけ差があるんだなっていうのはすごく、
それ技術面、
技術面もそうですし、まあ、スピードもそうですし、
あ、
はい、まあ、結果0対8で大学の勝ちだったんですけども、年齢にしたら4歳ぐらいしか違わないと思うので、まあ、
そうですよね、そうですよね、
でもやっぱ全然違いましたね。でもまあそれも含めて、まあ、大学生との練習試合って何回かあって、でそのまま台湾に行って、まあ、結果として金メダル取られましたけども、はい、実は馬淵監督が日本代表の監督になった年、まあ、その最初の年はコロナ禍で大会できなかったかもしれないですけど、その監督に選ばれた数週間後に、はい、僕明徳出張があって、
あ、
でたまたまご飯一緒に食べさせていただいて、
はい、
でその時に代表の選び方っていうのをすごいずっと教えて、こんな聞いていいのかなってぐらい教えてくれて、いや馬淵監督って YouTube でこう調べていただくといいかなと思うんですけど、誰に対してもこう分け隔てなく、
はい、
ここまで聞いていいのっていう情報を教えてくれる。
そうですか、
はい、当時本当に馬淵監督が進めていく野球ってバントとか、
はい、
盗塁とか、あと、うん、もうとにかくエラーしないっていう守りの野球なんですね、
はい、
うん、まあ、スモールベースボールって言われたりするんですけど、
はい、
スモールベースボールがなぜ大事なのかっていうのもずっとこうご飯食べながら教えてくれましたし、うん、あと当時もう最強だった大阪桐蔭高校、
はい、
大阪、当時はその最初の年は大阪桐蔭からは誰も選ばないってもその時に言ってたんですよ。なぜかというと、
はい、なぜですか、
大阪桐蔭が嫌いなんじゃなくて、
はい、
馬淵監督の野球に合わない、打てるけど、
ああ、 戦略的に合わない。
戦略的に、はい、走れる、守れるっていう選手を選ぶのが馬淵監督なので、ただ単に打つだけっていうのは馬淵監督の野球とは合わないんです。
それなんかでもそういう要素も入れた上でとかってならないんですね。
まあ、もちろんあの打てる選手も選んではいますけども、はい、ただあの打つだけの選手はやっぱり一人も選んでないですね。だから、まあ、今年も日本代表を選んだ時にあの選手が落選してるっていう、
あ、
うん、選手やっぱ 何人かいましたし、
でもダイレクトにそうやってやっぱり監督のそういうあの主観入ってくるわけなんですね、やっぱり選ぶ時って。
そうですね、やっぱりあの自分ができる野球をするっていうのが、まあ、それはもう選ばれて受け入れた時に承諾する時にもやっぱり自分の野球をさせていただいてもいいですかっていう承諾は取って、うん、許可は取っているので、まあ、その辺は全く問題ないと思うんですけども、やっぱり監督によって野球って変わるんだなっていうのはすごく感じましたし、でさらにやっぱり金メダル、まあ、前回銅メダルで今回金メダルなので、うん、うん、そこの戦い方、
へえ、
やっぱエラーが少ないんですよね。
やっぱそこなんですかね。まずは攻めよりまずはしっかりやるべきことを固めるっていう。
そうですね。だからあの数年前日本代表監督になってご飯食べながら教えていただいたあの情報、やっぱりもう忘れられないのでなんかその記憶とやっぱ今回の戦い方を見て、あ、監督言われてたのこれなんだっていうのはすごく
変わってないですか。
変わってないですね。
ブレてない、うん、あ、そのまま来たわけなんですね。じゃあ
そうですね、やっぱエラー少ない、フォアボールも少ない、逆にこう点取るときっていうのは相手からフォアボールが始まりだったりとか、相手のエラーが起点だったりとか、
なるほど、
どんなに強い相手でもやっぱエラーはする。だからそこからつないでいくんだっていう。でそれは見事にそれがあのうまくいったケースでしたね。
でも確かに考え方によっては、いや私はもっとなんか派手なプレーをしたいっていう選手とはじゃあ合わないかもしれないですよね。
うん、そうですね。
地道なことはさておき、
そうですね、
もっとホームラン飛ばすんだみたいな、そうそうそう、考えの選手とはまた違うってことですよね。
で正直その数年前聞いたとき、大阪桐蔭からは選ばないって言ったときに、
はい、
あ、大阪桐蔭嫌いなのかなって僕ちょっと思ったんですけどでもやっぱそれ違って、今年は大阪桐蔭から選手選んでましたし、
あ、
最後 あの前田っていうピッチャー、
はい、
大阪桐蔭ですし、やっぱそれは好き嫌いじゃ選ばないよなっていう。
さすがプロですねそこは嫌いとか
そりゃそうだよなっていう、う
ん、まあ、打たせたいですからねやっぱり、う
ん、自分の野球ができる選手をやっぱり選んで、しかも人数も20人しか選べないの でそれを10日間で9試合とか8試合とかやらなきゃいけなかったので、なんかそこら辺はあの YouTube にもインタビュー載ってるのでぜひご覧いただけたらと思うんですけど、うん、あ、もうすごく考えて緻密な野球をされる監督だなっていうのは、まあ、改めて今回の大会で思いましたね。あの優勝した瞬間馬淵監督ちょっと泣いてたんですけど、もうもらい泣きしそうになりましたね。
あ、うん、そうですか、
はい、
なるほど、それが注目してきたことってことですね。
そうですね、はい、もう甲子園大会以上になんかワクワクしましたね。
あ、
そもそもあの半年前 WBC、
はい、
ありましたけどね、
はい、
うん、じゃあ今度半年後今回のまた侍ジャパン、
うん、
1年に2回もあんなワクワクできるんだなって
楽しみですね。
すごく良かったですね、はい、
はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.